それでは本日のメッセージ箇所をお読みいたします。本日は新約聖書コロサイ人への手紙1章9から14節、コロサイ人への手紙1章9から14節、ページ数は401ページです。それではお読みいたします。こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識を満たされますように。また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった道に喜びをもって感謝を捧げることができますように。道は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。本日はこのところからクリスチャンライフ4つのポイント、クリスチャンライフ4つのポイントとテーマで甘美先生にお答えいただきます。それでは先生よろしくお願いします。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。今朝もご一緒に礼拝を主の前に捧げることができることを本当に感謝をしたいと思います。賛美の中でですね、その歌詞が本当に迫ってきて、主の思いを思いつつですね、本当に御前に出るそのような気持ちでありました。また御言葉を通しても主が今朝語ってくださると信じ期待したいと思います。クリスチャンとして生きていくということを考えますときに、皆さんはクリスチャンと聞いたらどういうことを思い描いておられるでしょうか。最近はですね、教会としてもいろんな超教派の働きの中でも伝道や宣教ということがもちろん語られて、そのことはまず頭に来るのではないかと思います。けれども、しかし現実の世界をどのように私たちが歩んでいるのかということを抜きにして伝道や宣教ということを考えることはできないということを思います。やはり自分自身がどのように人生を捉えて歩んでいるのかという、その理解がなければ本当の救いが広がっていかないと思うからです。イエス様を信じる人生がどんなに豊かなものであるのか、その証がとても大切であって、実際私たちが自分自身の人生をどのように感謝して生きているのかということは、伝道のいかなる方法論よりもさらに大切なものであると思います。コロサイ人への手紙は本当に豊かな神の知恵、特にキリスト論について深い洞察を見ることができる手紙です。この世の知識に対して本当の知識がキリストのうちにあるということが強調された奥義に触れることができる手紙です。この一章の9節の こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。この9節の祈りの言葉ですね、どうかというところから神の御心についての知識に満たされますようにという、この言葉がコロサイ人への手紙を全体を表しているのではないかと指摘する学者がいました。私もそうではないかと思っております。このところからですね、今朝はクリスチャンライフの4つのポイントということでお分かちさせていただくわけですけれども、すなわちそれは神様の 私たちの人生における、クリスチャンライフにおける、御心を知っていくということです。そしてそのことが宣教の土台となっていくという、そのような理解でお話をさせていただきたいと思っています。まず最初にですね、この鳥なしの祈りの構造について、予備段階といいますか、それをご紹介したいと思います。今日は実は聖書の言葉をですね、いろんなちょっと色を変えてといいますか、紹介させていただきました。いや、こんなふうになんでなってんだろうって思われたかもしれないんですけれども、日本語だとどうしてもこの前から順番に書いていきますので、その文の構造というのが少し見えにくくなるところがどうしてもあるんですね。ですから今日はその辺のところを少し明らかにするために、ちょっと色を変えて示してみました。まず3節から8節、この9節に入るまでの3節から8節の内容を受けて、この祈りということが導かれているということはまず確認をしておきたいと思うんですけれども、その3節から8節の内容というのは、信仰と愛に土台を置いたこの福音ですね、このニュースによってこの福音が導かれてきた、信仰と愛という土台のところでこの信仰が導かれてきているという、それを土台として鳥なしの祈りに9節から導かれているという、そういう内容になっているわけですけれども、でこの9節のこういうわけで私たちもそのことを聞いた日からっていう、そのことを聞いた日っていうのは、ですから、この信仰と愛がですね、このコロサイの人たちのうちに満たされているっていう、そういうことを聞いたからという意味ですよ。例えば4節に、キリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです、だから私たちは感謝していますと3節に書いてあって、でそうしたこれは福音の真理の言葉でってずっと書いてあって、こういういろんな恵みがあるという、そのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています、祈っているって言うんですよね。で何を祈っているのかっていう、その内容がどうか、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、これが祈りの究極的な大きな中身と言っていいと思います。で日本語ですと10節でまたとあるので、これが並列的に書かれているように思うんですけれども、これは英語の聖書なんかを見ると少しその辺がちゃんと訳されていまして、この10節の主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれというのが、知識に満たされた結果ふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれることができますというふうに、その構造からですね、判断することができるんですね。その結果として十節と理解して、間違いないと思います。神の御心についての知識に満たされますように、そうすることであなた方は主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれるようになるんですよ。そしてその具体的な内容について実は4つ記されているということが分かります。これは動詞の分詞という形で、その喜ばれ、あらゆる義技のうちに身を結ぶ、ふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれるという、そのことがですね、この4つの分詞で受けられているということから判断することができます。でその4つのものが何かというと、ちょうど聖書で記しています黄色い文字ですね、実を結ぶということと、成長しますということと、強くされるということと、そして最後に感謝するっていう、感謝を捧げることができるようにっていう、この4つのことが、この主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれるということの、実態、そしてそれは、霊的な知恵と理解力によって神の御心について知識に満たされることによって可能だっていう、そういうような文の構造だというふうにご理解いただければと思います。言葉だけがね、次々に羅列されていると、何か良い言葉だけ読んでなんとなくというふうに感じてしまうんですけれども、実はここは祈りの内容と手段と目的が案外緻密にですね、並べられているんですね。でこの神の御心に関する知識の成長によって、私たちが 健全なクリスチャンライフを送ることができるという、そのことがこの鳥なしの祈りの中から学ぶことができますので、そのことを土台に4つのポイントに触れていきたいと思います。まず1つ目のポイントは、これは実節のあらゆる良い技のうちに実を結びということです。これが1つ目のポイントです。あらゆる良い技のうちに実を結ぶこと。イエス様にあって私たちは許されて解放されたということが、次のところにもさらに詳しく書かれていくんですけれども、これは前回私がガラティア書の3章からもお分かりさせていただいた通り、救われるために良い行いをする必要はないんですね。これはずっとこの週、ちょうどこの前は男女地区集会で神戸あゆみ姉妹がメッセージをしてくださったんですけれども、その時にはガラティア書の2章から語ってくれていたんですが、やはりその時の強調点もそういうことでありました。信仰義人といってですね、イエス様を信じることによって義と認められるのであって、私たちが何かこの良い行いをしてですね、神様に求大権を得よう、イエス様に救われよう、そういうことは違いますよとパウロが強調していたって話をしてくれたんですけれども、まさにその通りなんですよね。私たちはこの良い行いによって救われるわけではないんです。このことは何度も強調されておくべき事柄です。私たちはイエス様の十字架の恵みによって救われました。しかしその救われた私たちがどのように生きていったらよいのかということに関しての鳥なしの祈りの中で期待されていることの一つ目が、あらゆる良い技のうちに実を結ぶということなんですよね。ですから私は救われるために良い技を行うわけではなくて、救われたものとしてそして良い技を行いたいという聖霊の促しを正しくキャッチして、そしてそれを表していくということがとても大切だということがまず分かります。それが神様の御心に関する知識に満たされていくときに補強されていくわけですね。人間どんなふうに生きたっていいんだ、もちろんそうです、自由なんです。でも自由なその生き様をどのように私たちは死の御前に捧げることができるだろうかと考えるときに、こう良い技において、良い技のうちに実を結ぶ、実を結ぶ人生というものが神様によって期待されていますし、またそのように聖霊に導かれたパウロはコロサイの人たちのために祈ったということですよね。ヨハネの15章でもイエス様は私たちが実を結ぶということについて語られた、私たち、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びましたというその言葉のところで、実を結ぶということの大切さをイエス様も語られていますが、まさしくそのことがここにも語られているわけです。あらゆる良い技のうちに実を結ぶ、その具体的なこともさらに見ていきますけども、まず一つ目のポイントとしてはそれを確認しておきましょう。で、二つ目のことは、神を知ることにおいて成長しますようにということは、これは二つ目のことなんですね。で、これは祈りの直接的な目的のところにも書かれていましたね。この霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。で、また同じようなことを言っているような感じがしますけれども、この御心についての知識に満たされていくということと、そして神を知っていくということは、お互いに、この、なんて言いますかね、順繰りと言いますか、相乗効果があると言いますかね、そういうような内容であるように思われます。なんか何回も同じことを言ってて、なんか循環理論じゃないかというふうに感じるかもしれませんが、そうではなくって、神様を知るということにおける成長ということがとても大切だということをここに記されています。神様のこの世に対する御心、私自身に対する御心、世界の動きに対する御心、そうしたものを知っていく、神様自身を知っていくということの成長がとても大切だということが分かります。これは少し深めておきたいと思うんですけれども、例えば 神様ご自身に対する、神様自身を知るということに関して、ある人は神様はとても不公平な方だというような指摘をされます。今実は私はある方と手紙のやり取りをしてですね、その方はかつてはイエス様に触れられてイエス様を信じたんだけども、でも最近のこの世の中の現状を見ていると神様が本当にいらっしゃるのかどうかわからないんだ、というようなそういう疑問を持っておられる方がいらっしゃいまして、その方と少し手紙のやり取りをするようなことがあるんですけれども、確かにそのように感じられている方はいらっしゃるようなんですよね。今見ているようなイスラエルの状況、ガザの状況、本当に痛ましいことが今も継続しています。ウクライナのこともそうです。ミャンマーの状況も、あるいは北朝鮮の状況なども考えると、神様は一体何をしているのかと思われる方が少なからずいらっしゃるわけですよね。そういう疑問が湧いてきます。確かにそうです。しかし人々の個々の営みを知り、歴史を知り、そしてまた人の考えを知っていくときに、世の中っていうのはとても複雑だっていうことに気がついてきます。で、そういうことを深く学んでいくときに、実は神様はその中で御業を表してくださっているなということにも気がつくようになります。神様不公平だと思っているその扉を少し開けて、世の中のことをさらに深く理解すると、神様の愛がいろんなところに実は置かれているなということに気がつくという、そういう経験をするんですが、皆さんはそういう経験をしたことはありませんか？神様を知る、本当に私たちは神様を本当の意味で知ってるだろうかと思って、もう神様が知ったって世の中って分かんないっていうふうに閉ざしてしまうんじゃなくって、神様はでもこの世の中に本当に関わってくださっていないのだろうか、神様の御手の手がかりを探す、そんなつもりで世の中を見ていただきたいと思うんですよね。で、これは私がそれを感じた一つの例なんですけども、この前は G7 というのがイタリアで行われていました。その時に初めてローマ法王がそこに参加されたというニュースがありまして、その広島の G7 の時に実は一つの文言が入れられることになっていた。それは女性が自由に中絶をする権利を保障するというような、そういう内容のことだったそうです。しかし今回イタリアがそれを拒否権を発動しまして、その言葉を入れなかったという、そのニュースが朝日新聞のニュースソースで掲載されていました。普段カトリック教会の信仰に関しましては、私たちプロテスタント教会はやや否定的なスタンスを取ることが多いと思うんですけれども、私はこのニュースを見て、ローマ法王がそこに出て、その影響を及ぼしたんだなと思って、このカトリック教会が世界の良心として機能しているように、そんなふうに感じたんですね。その一つのことで、どれだけの小さな命が守られることになったんだろうかと思ったときに、主の御手がそこに回ったのではないかと私は積極的に理解したわけです。先日私はオッペンハイマーという原爆の父の映画を見たということをお話ししました。3時間の映画でしたけども、あっという間に終わるようなそんな感じはしましたけども、その中で核の力に頼ってしまう人間の姿を目の当たりにしました。それを単に神の責任に押し付けることはできないとその時には思わされたんですけれども、それはすなわち人間の愚かさこそが問題にされなければならないというね、そういう状況。神様の御心を知るっていう時に、私たちは思いますよね。そんな原爆の開発を成功させるような神様なんておかしいじゃないかと思うわけです。でもそれは本当に神様の御心だったのだろうか、そういうことを少し考えるわけですね。で、このメッセージを準備していたときに、共同通信と朝日系のニュースからこんなニュースが入ってきました。このオッペンハイマー氏が米国で被爆者にお会いしたときに、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと 3回繰り返し号泣していた、そういう報道です。それはどういうことかというと、1964年の非公開の面会の時のことを通訳の平陽子さん、もうこの方は個人ですけども、平陽子さんという方がそれを見ていて、その証言したの、2015年に証言したその映像が発見された。ちょっとややこしいんですけど、1964年にね、非公開、その被爆者とお会いしてたそうですね。でその時通訳していたのが平陽子さんという方で、その平陽子さんが、そのオッペンハイマー博士がごめんなさいごめんなさいごめんなさいというふうに号泣して謝っていたという、その時にその平陽子さんがまあそこに居合わせたわけですね。でそのことをまあずっと長らくは話をしていなかった。2015年にその証言した映像がこのほど発見されたという、まあ、そういうニュースでした。あの原爆などは、まあ、一方から見ればそれはもう悪魔の所業としかもう言えないというような内容です。もうほら何やねんって私も小さい時から思って、来ました。まあ、しかし実際は私たちと同じ人の営みだったという、そういう側面があるということもこう見えてきたわけですよね。もし日本が先に開発していたら、アメリカに対して使用していた可能性は十分にあるわけです。私たちは自分の罪の問題をひょっとしたら全部神様のせいにしているのかもしれないです。人類のその罪の責任を神様になすりつけて、神様だったらこんなおかしいやないか、そんなふうに言いますが、実はそれは神様ではなくて私たちの問題なのではないか。私たちは自分自身を深く知っていく必要があります。私たちのうちにこそ罪があるんです。そしてその罪を許すために神様はイエス様をこの世に送ってくださって、十字架につけられました。私たちはいろんな物事を見るときに、一つの視点でどうしても見がちです。一つの視点で正義悪の判断をしがちですけれども、私たちが忘れてはいけないのは、やはり自分自身のうちにある罪ということではないかと本当に教えられます。それが神様を知るということと深く関わってくると思うんですね。多くの人は、いやもう神がおられるんだったら、でもその神様が本当に正しい裁きをされたら、ひょっとしたら私の命は一瞬にしてなくなるのかもしれない。でも神様は私たち人類をこよなく愛して今も保ってくださっている、そういうふうに思うことができるのではないかと思います。いや、これはもちろんどんなに考えても何層にも何層にもなって、そんな単純な話ではないと思うんですけれども、しかし少なくとも神様がいたんだったらそんなことはないっていうようなことは言えないんじゃないかなと私は正直に思います。神を知ることにおいて成長しますようにという祈りは、私たち自身が本当に求めていくべき祈りであると感じるんですね。3つ目のことは、あらゆる神の栄光の支配により、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように。ここの本動詞というか分詞は強くされということなんですけども、強くされますようにという祈りの内容は、つまりどういう領域でというか、それがどんなことにも忍耐し寛容でいられますように、そういうところにおいて私たちが強くされますように、そういうことです。これも3つ目のことですね。忍耐と寛容の分野において強くされること。忍耐と寛容という領域は、人にとってとても苦手な部分かと思います。 それは主によって強められなければ可能にはなりません。ですから神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くしていただく必要があります。忍耐と寛容の必要な部分と聞いて思うのはどんなところでしょうか。例えば子育て、例えば夫婦間の愛、例えば他者を受け入れる生き方、どれも忍耐と寛容が必要ではないでしょうか。いわゆる人間関係ですよね。人間関係の領域にどうしてもなくてはならないものがこの忍耐であり寛容、まあ、優しさですよね。水曜日の祈祷会では小林先生がメッセージをしてくださったんですが、その中で、まあ、お証しといいますか、こう魂の叫びのようなそのお証しがあったのを皆さんもお聞きになられたでしょうか。あの祈祷会、あの時々ね、本当にいい、時々いいメッセージでいかんなあのいつもいいメッセージなんですけども本当にその魂に触れるようなね、そういう時がよくありますのでね、まあ、ぜひまた皆さんも、聞いて参加していただきたいと思いますけれども、その時に、まあ、正直な心の吐露があったんですよね。愛すべき人を正しい方法で愛していきたい、主にあって、忍耐と寛容を学びたいっていう、まあ、そんな内容だったと思います。私たちは本当に愛すべき人を愛したいと思っていながら、しかしそこに忍耐が足りなかったり優しさが足りないということが、まあ、あるんですよね。だから私たちは強められなければならないわけです。教会の運営や牧会、意見の調整、そのようなことを私は今の立場ですることが多いわけですけれども、いろんな人の意見を聞くということがどんなに大切かと思います。私の中に忍耐も寛容も何もなくなってしまったら人の話は聞けません。中には偏見があったりすることもあります。こちらが伝えるメッセージがなんか理解してもらえないというような場合もあります。それぞれ話された意見を本当に聞くというのは忍耐のいることだと思いますよね。お互いにそうです。そして意見の違うときにこそ相手の思いに耳を傾けないといけないんですよね。私たちのうちに忍耐と寛容がなくてはそうしたことは実現していきません。最近はですね、マッチングアプリというのがあって、まあ、性格の合う人と結婚するようなそういう導きがあってですね、まあ、これはこれでなんかよくできているなと思います。けれども私自身の結婚を考えたときに、私と家内はいろいろなところに実は違いがあるんですね。私はどちらかというと対外的で何でもチャレンジするタイプですね。で、私の奥さんはどちらかというと逆で、どっちかというと内向的で石橋を叩いていく慎重派なんですね。で、その違いはですね、この忍耐と寛容で強められるときにすごい可能性を秘めているわけですね。こうお互いにそれを受け入れ合っていくときに、この夫婦としてのパワーが、まあ、倍増するっていうことに気がつきます。性格が違うからこそ成長できるっていう、そういうところがあるんですよね。でもそこは主によって強めていただかないと、あの争いのもとにもなるわけですよね。まあ私、まあ、これは男性と女性の違いっていうところもあるのかもしれません。その例えば子どもに対する、なんか態度といいますか、そういうのも母親というか、私の母もそうでしたけども、自分が食べるものは食べなくても子どもにはあげるっていう、私の母はそういうタイプの母親でした。私の奥さんもどちらかというとそういう感じで、子どもたちにを優先するっていうかね、そういう自分と比べた時にですね、そういうところあります。私はどちらかというと、まあ、俺が稼いでるんだからちゃんと俺が食べたっていいだろうみたいなね、アイスクリームが5個あって4人だったら当然1個は俺のものだって、でそういう感じなんですけども、まあ、そういう生き方をしていると子どもたちもそういうふうになってきてですね、ちょっとあんまり良くないっていうところあるんですが、 です、まあ、そういう違いがねやっぱりこうあるんですよね。でその時に本当にこの相手から学ぶっていう気持ちがあると成長させてもらえます。どんなことにも忍耐し寛容でいられますようにあらゆる力を持って強くされることでそれが可能になっていく、祈り求めていきたい、そのように思います。そして4つ目のこと、それは12節、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように、喜びを持って感謝を捧げることができますように、まあ聖徒の相続分がこう与えられていて、それに預かる資格が与えられた、そのことをですね、喜びを持って主に感謝する、父なる神に感謝する、これは4つ目の内容です。いつも大切なのはやがて天の御国を私たちは受け継ぐわけですけれども、その受け継ぐという資格に思いを馳せつつ感謝をする生き方ですね。私たちには相続分が与えられていて、その資格がもう与えられている。どんな人の人生でもその人生に感謝のある人といつも不平のある人では大きな違いがあるというのは皆さんもよく聞かれるところですし、皆さんも実感していると思います。ありがとうという言葉を一日に何回も発する人と、不平不満を何回も発生する人では、その人生になんとなく違いが出てくるとはよく言われるところですよね。皆さんは感謝しますという感覚をどれくらい持っておられるでしょうか。本当にありがたいな、でいろんなことに感謝するっていうのはとても大切なんですけれども、ここでは生徒の相続分に預かる資格を与えてくださった神様に感謝するということですけれども、それはどういうことをしてくださったのかということが、まあ、13節14節に記されているので、そこも見ておきたいと思いますが、御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。この事実に心を向けて思い巡らせていくときに、与えられている相続分のこの資格を与えてくださった父への感謝が、まあ、できていくっていうかね、そういうことだと思います。暗闇の力から救い出されて愛する御子の支配に移されているんだ。イエス様にあって贖い、すなわち罪の許しを得ているんだ。このことを本当にいつも私たちが確認するときに喜びを持って感謝を捧げていくっていうことが、まあ、可能になっていくわけですよね。私たちがどういうところからこう救われてきたのか、私たちは暗闇の力の中に束縛されていたんだ、そのことを本当に思い巡らせるっていうことが、まあ、とても大切だということですよね。そしてそこから愛する御子の支配の中に移されている。この贖いっていう言葉はね、普通の日本語では今あんまり使わない言葉なので、まあ、ちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、ここはね、私たち贖い、すなわち罪の許しを得ていますって書いてありますから、贖いというのは罪の許しなんだなっていうのはなんとなく分かると思うんですけれども、まあ、贖いという言葉はこう代価を払って買い取られるという意味ですよね。解放されるという意味もあります。あるいは自由ということも意味していますね。で英語ではリデンプションという言葉が当てられるんですけども、この借金の帳消しにするという意味もありますし、あるいはクーポンの引き換えという言葉にも使われるのがリディームですね。でよくあの英語のですね、このクーポンなんか見るとここでまあリディームできますよみたいなのに書いてあってですね、結構普通の言葉なんですよ。日本の、ね、クーポンにはね、贖えますよなんてそんなことは書いてないんで、なんか大層な言葉のように感じますけども、じゃあそんな難しい言葉じゃなくって、まあ、買い戻しとか回復とかそういうものです。私たちは暗闇の中で束縛されて、もうこの罪の力に売られていたんだけども、イエス様の十字架のこの死という代価が支払われたことによって、私たちはそこから買い戻されましたよ。 救われましたよ、罪の許しが与えられていますよ、そのことを深く私たちが理解するときに、この感謝を捧げることができますよという、そういうことが記されています。罪があったら罰があります。命を出さなければならなかったのが、イエス様が罪の罰を受けてくださり、命を差し出してくださったので、私たちは解放されました、許されました。そういう恵みがあります。だから感謝できるんですね。でもその感謝できるという、そのことのために祈りがここで捧げられているということです。その感謝も当たり前ではないのかもしれません。自分が罪深いものであったということを知ることがなければ、それがどんな暗闇だったのかということを知ることがなければ、その感謝がですね、もう湧いてこないんですね。だから私たちは神様の御心についての知識に満たされる必要があるんです。神様がどういうことを私たちにしてくださったのかということを学ぶ必要があるわけです。私たちがどういう存在であるのかということを学ぶ必要があるわけです。自分を正しいとし、自分はもうこれで OK、 何の問題もないと、その生まれながらの自分がそういう存在であったと勘違いしているならば、私たちは人を責め続けます。神を呪い続けます。そして感謝が全く生まれてこないということになりかねません。そうしたことが主にあって、本当に導かれるようにという祈りがこのところでなされているということに、今朝は共に注目をしたいわけですね。クリスチャンには4つの成長ポイントがあるということを、取りなしの祈りの言葉を通して今朝は確認いたしました。1つ目は、良い技を行うことにおいて実を結ぶことができますように。聖霊によってその良い技、自分にとっての良い技はどういうことだろうかということをぜひ祈って気づきが与えられたいと思います。二つ目は、主を知ることに、神を知ることにおいて成長できますようにという祈りですね。神様のことをもっと知りましょう。神様が支配しておられるこの世の中のこと、また神様があがなってくださった私のこと、神様という視点でこの世界のことを知る、そのことにおいて成長しましょう。3つ目は、忍耐と寛容という領域において強められることを求めましょう。忍耐と寛容、優しさ、受け止める、意見の違い、性格の違い、さまざまな違いというものもありますけれども、そこに心を向けて、なぜこの人はこういうことを言うんだろうか、なぜこの人はこんなふうな歩みをしているんだろうか、そのことを理解していく、忍耐と寛容という領域において強められることを求めましょう。そして最後に、主によってあがなわれているんだ、天の御国を創造する資格が与えてくださっているんだという、この神様に感謝を捧げることを私たちが本当に祈りのうちに求めていくことができますように。喜びを持って感謝を捧げることができますように、ね、これ当たり前にできないっていう、そういうところがあるってことですよ ね。本当に感謝を、ね、私たちの人生、もう神様が全部与えてくださった人生なのに、そのことを感謝して生きているだろうかと思うと、まあそうじゃないかもしれないなという気づきが与えられますよね。いや、神様が与えてくださった恵みを感謝することができますように、そのような祈りを共に捧げていくことが大切であるということを教えられます。クリスチャンとしてですね、クリスチャンの生活、まあ、クリスチャンとして生きていく中で4つの大切なことということを今朝はお明かしさせていただきました。主の恵みが皆さんのうちに豊かにありますようにお祈りをさせていただきます。父なる神様、感謝いたします。主よ、本当にこの愛とその信仰によって強められていたコロサイの教会の人々のために、パウロが 聖霊によって神の御心に関する知識に満たされるようにと祈りました。そしてその祈りの中身について今日は共に4つの成長のポイントがあるということについて確認をいたしました。主よ、私たちはそのようなことを願っているでしょうか。良い技において本当に実りを結ぶことがを求めているでしょうか。神様の御心、神様ご自身をさらに知りたい、そのように願っているでしょうか。忍耐と寛容というその領域において強められることを願っているでしょうか。そして神様が与えてくださった素晴らしい恵みをにおいて、その神様に対する感謝を私たちが捧げているでしょうか。どうかそのような領域において本当にこの私たち一人一人が成長し、それこそ喜びを持ってこの人生を歩むことができますように、その向こうに私たちはこの伝道あるいは宣教というものが見えてくると思います。どうぞ私たちをして祝福し導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。